第二列王記の11章です。一言祈ってから始めます。天のお父さん、今日もどうぞ私の、またここにいる一人一人の、またこれを聞いている一人一人の心にあなたが触れてくださって、心を開いてください。お願いします。どうか私の内側にあなたのことを知りたい思いが、あなたのこの今日与えられている、あなたが与えてくださっているその御言葉を通して、あなたが私に語ってくださることが何であるのか、それを知りたいという思いを、またあなたについて、あなたのことをもっと知りたいという、その渇きを私に与えてください。ここにいる一人一人に与えてください。これを聞くみんなに与えてくださいでしょう。お願いします。その上で、あなたが私たちの心を開き、ここに書いてあることが何なのか、理解する力を与えてください。お願いします。そしてより、あなたについての知識と、また、あなたに対する期待や希望が与えられますように。どうぞ、これからの時あなたが祝福してください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。これを聞く人たちのキリストの性質、徳が高まり、また進めがなされ、そして励ましを与えることができますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。今日も皆で、キリストの皆によってあなたの前に行けることを本当にありがとうございます。感謝します。そしてあなたを待ち望み、あなたに期待できることをありがとうございます。感謝してイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第二列王記の11章ですけど、まず一節をお読みします。アハズヤの母、アタルヤは、自分の子が死んだと知ると、直ちに王の一族をことごとく滅ぼした。で、アハズヤさんは、この前の章で、イスラエルの王様になったエフーによって殺されました。で、アハズヤは、まあ、アハブの血を引いてるんですね。お母さんが、アハブとイザベルの娘だからね。で、そのアハブの家が、家に対して、その神が、裁きを加えて、与えて、それでそのアハブの家がなくなるわけですけど、その過程の中で、アハズヤも、死にました。で、このアタルヤさん、ここから見てみると、アハズヤのお母さんで、もちろんアハズヤの、お父さん、先代の王様の妻ですね、ヨラム王の。で、アハブとイザベルの娘でもあります。で、それだけじゃなくて、そのアハズヤを、アハブの家の婿としたと。そうも書いてありますから。だからその、アハズヤの自分の息子の、妻をアハブの家から連れてきたんですね。で、それだけじゃなくて、その婿としたわけだから、なんていうんですかね、アハブ家に加えるみたいな。まあそういうふうにしたわけです。で、このアタルヤさんは、自分の息子、アハズヤが死んだと聞くと、この王の一族をことごとく滅ぼしたと書いてあります。王の一族というのは当然、そのダビデの血を、引く人たちですね。で、まあ、この当時は、その、一夫多妻制だったりするので、自分の血を引かない、アハブの家の血を引かない人たちが、子供たちがいっぱいいるわけですよ。異母兄弟がいっぱいいるわけです。この、アハズヤさんにはね。で、その兄弟、アハズヤの、異母兄弟たちをことごとく殺していったわけですね。まあ、男の子たちを殺していったんですね。その世継ぎをなくすために。そして、結果どうするかというと、その自分が王として、このユダを、南ユダを治めるためにです。で、その先、ダビデのその血筋は断たれて、アハブの家の血筋が残るわけですよ。こうなってくると。 しかもですよ、王の一族をことごとく滅ぼしたと書いてありますけど、その、直ちにと書いてあります。直ちに。アハゼヤが死んだということを聞いて、直ちにです。だ直ちに行動を起こすには、これ躊躇してる暇はありません。あなたの息子さん、息子が亡くなりました。そうか。よし。じゃあ、その王の一族をことごとく滅ぼすぞと言って、その実行に移したわけですよ。恐るべし、もう実行力ですよ。で、当然、そこに神の伺いを立てることはしないわけですよ。まあ、そもそも、アタリアは、そのイスラエルの神であるその主をね、礼拝してたり、その従ってたわけではないわけだから、まあそういう考えすら湧いてこないわけです。でも確かに私たちもそうですけども、直ちに、もしくはその瞬時にいろんなことを判断して実行に移す必要のあることが、そういう状況やそういう場合に、自分がいることがあります。私もそうですけど、自分の中にこう言うんですよ。いや、これから神に祈って導きを求めている時間がないと。これからちょっと、ちょっと待ってね、とか。いろんなその状況を迫られるときに、今判断してくださいというときに。ちょっと待ってね。奥の部屋にちょっと小一時間、こもって、ちょっと祈りますから。できるときはいいですよ。できないときってあるんですよ。むしろその方が多かったりしません？もちろんその直ちに、この判断をする、直前に、この一言祈るっていうのは有効ですよ。今すぐこれをその判断しないといけないでしょ。どうぞ助けてください。私の判断を守ってください。それは有効です。と同時に。で、この一言祈りがさらに有効になって、私のその判断が、神のものから外れてしまわないために、必要なのは、日々の神とのフェローシップですよ。神が何を願っておられて、何を望んでおられるのか、聖書を読まないとわからないです。またこの聖書に書いてあることが自分にとってどういうその意味があるのか、その自分とどのように、自分にどのようにその、適応させて、私の毎日を過ごしていけばいいのか、これ求めないと祈っていかないとわからないんですよ。わかるわけがないんですよ。そもそも私のその思考の中に神の願いというのはその微塵も入ってないから。だからイエス・キリストが必要なんですよ。だから聖霊が必要なんですよ。もう全特会しないと私の考えも私の心もその私の心を直してその神が使ってくださる。そんなことじゃないですよ。私の心を特会てもらわないとその神に近づくっていうことすらしないんですよ。私の考えをもう全特化されないと、神に、その聖霊によってしていただかないと、その神に頼るとか、神に願うとか、神に求めるとか、そういう発想すらないんですよ。自分のその感情で生きてきたんだから、これまで。自分のその思うところ、自分のその肉が満足するところ、それでその生きてきたので、もう全部これ、神によって特化してもらわないと、その、まともなとか、神が願っておられる判断を瞬時に下すことができるはずがないんですよ。なのに言うんですよ。いや、私一応祈りましたって。もし私が全く聖書を読まずに、全くその神の基準とかを分からずに、物事をその判断するときに、神様どうぞ、正しい判断を与えてください。アメンとかって言って。それで判断をしますとかっていうときに、もしかしたらですよ。神がその、祈りに耳を傾けてくださって、憐れんでくださって、恵み深い方ですから、私に正しい判断を与えてくださるかもしれませんが、ほとんどの場合、また多くの場合、私の経験上、失敗をします。でも聖書を読んでたり、学んでたり、その神はこういう方らしいよ。神はこれを願ってるらしいよ。望んでるらしいよ。そういう情報がもっと、その、与えられてきて、それがその、少しずつ自分の中に入ってくると、以前よりは、私は全然まだ完璧じゃないし、神のことを知らないけども、今日の詩編の71編のその作者も言ってたんですよね。その私はあなたのことを賛美しますって、あなたの素晴らしいこと。私全部は知りませんけどって。いや、知らないですよ。 でも少しずつなんかピントが合ってくるんですよ。以前はもうものすごくピントがずれてたけども、聖書を学んだり読んだり祈ったり神を求めることをし始めたりすると少しずつピントが合ってくるんですよ。外れてるところは外れてるけど。でもその外れたたんびに神のところに戻っていって、ああ、私がこういうことやって悪かったですねって。それが神とのフェロシップじゃないですか。私の判断が間違って痛い思いをしたから、ああ、これは私の当然の報いです。ああ、苦しいとかって言いながらその場をその自分の経験とか自分の肉の力とかでやり過ごして、また同じその状況になった時に、また同じプチ祈りをするんですよ。せっかくその与えられている御言葉であったり、神とのその親しい関係というものの中で、やっぱ神に求めたり、その毎日の生活なんかちょっとずつこれをしていかないと、こう、直ちにじゃあ今判断してくださいっていう時にものすごく困るんですよ。このフェロシップ、神とのフェロシップの中身に関してもっともっと後でも話しますけど。でも今言っといてもいいと思いますけど。また言えばいいから。で、神を知るとか、聖書を学ぶとか、そういう祈るとか、そういうのって何か知らないけど、つまらなく聞こえたりするんですよ。私の判断が狂ってしまわないように、キリストが、神が何を言ってるか調べてみようとかって。これを知らなければ私は間違いを犯してしまうとかって。ああ、どうしようで不安でしかないんですよ。もしそうやって、その聖書を学ぶのであれば。そうやって祈るのであれば。でも本来、神とのフェロシップ、交わりというのは、ものすごくエキサイティングなはずなんですよ。なぜかというと、神は愛である方なんですよ。神は恵み深い方なんですよ。神は義である方なんですよ。私の助けとなる方なんですよ。私の救いとなる方なんですよ。その方について少しでも知るものなら、天にも乗るほどの喜びと、私の心の嵐をすべてその沈めてしまうぐらいの平安を神が与えるはずなんですよ。神と交わる、神とフェロシップするというのは、神の愛をもっと知るということなんですよ。神の恵みをもっと知るということなんですよ。神がどれだけの愛を持って私を愛してくださっていて、どれだけのその正しさを私に与えてくださって、どれだけのその贖いを私に成し遂げてくださったのか。神を一センチでも今よりも前で見ることができたら、私も他に何も言えないっていうぐらい、そのような喜びで満たされるはずなんですよ。でも長くなんか教会に来てたり、クリスチャンの中でその生活をしてたりすると、ここがブレてくるんですよ。聖書を読まないといけないから読まないといけないってなるんですよ。祈らないといけないから祈らないといけないってなるんですよ。そしたらこのエキサイトメント、ワクワクするような、ドキドキするような、神のその愛に、神に触れられるというような、神の恵みを知るというような、そのワクワクがなくなってくるんですよ。いつの間にかなんか、
アハズの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちに王の一族をことごとく滅ぼしたとかって、なんかその朗読みたいになってきて、全然入ってこないんですよ。もしくはもうただの文字列になるんですよ。三行読むと寝るみたいな。私がそうだから言ってるんですよ。皆さんのこと私知りませんから。そんな産業を読んで寝てるなんて私知らないですよ。でもなんか神を本当に知れるのにね、こう義務感からやってたことたくさんあるんですよ。今でもそうなりますよ。やばい、聖書読んでないとか、読まなきゃって。そしてつまらない。長続きしない。そしたらどうなるかというと、なんか、いろんな判断をするときに瞬時に祈るとか、俺一言祈ることでさえ忘れてしまって、自分の感覚や自分のその経験に頼り始めるんですよ。そして失敗して、ああ、やっぱり私なんてってなって、そしてなんかもうなんかこう窓際クリスチャンみたいになって、このワクワク感が全くなくなるんです
で、他の人と比べて、あの人は捜査一課とかって言って、なんか神に使われていいな、みたいな。私は窓際。神との交わりは、ものすごくエキサイティングなんですよ。神を知るということは、この完璧な神の愛に触れるということなんですよ。それを続けると、例えばエリシャのように、いろんなその判断をするときに、どのように神が考えておられるのか、何を願っておられるのかがわかるので、正しい判断を下すことができるんですよ。アタリアはものすごい実行力がありました。ただその実行力は自分のその王座、自分が王になるという、権力を握るという、それだけのために使ったんですよ。私はあんまり実行力ないです。やり始めたらすごいですけど。始めるまでエンジンかかるのめっちゃ遅いです。人それぞれあるかもしれないです。もうすぐに火がついてバーンと爆発したように、すぐにその行動に移せる人もいます。私はどちらかというと遅いです。どのタイプにしても。このコツコツとやっていくタイプも、ガーンって始めるタイプも、その実行力というのは、また行動力というのが、だから本当にその神の願いに沿ってないのであれば、どちらにしても、どのタイプにしても、これはもったいないことですよ。せっかくのこの力が実行に移すという力が与えられているのに、その思いが与えられているのに、間違ったアタリアのように、ね、全く同じシチュエーションじゃないにしても、結局その自分の肉の満足を求めるために、それをその満足を得るために、実行力を使ってしまうのでは、本当もったいないですよ。さあ、このアハズヤさんが、死んで、お母さんのアタリアが一族、王の一族をことごとく滅ぼして、そしてその自分が王になるという、背景の中で、その、まあ、舞台裏というか、で、神の計画や神の誠実さ、神のその正しさというのが、それはその決して失われることはないんですよ。2節から4節。しかし、ヨラム王の娘で、アハズヤの姉妹のエホシェバが殺される王の子たちの中から、アハズヤの子、ヨアシを盗み出し、彼とそのウバトを寝具をしまう小部屋に入れて、彼をアタリアから隠した。それで彼は殺されなかった。こうして彼はウバと共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタリアがこの国の王であった。あ、ごめんなさい。3節までですね。神の計画というのは、また約束というのは、ダビデの子孫をその王座から立たないということです。なくさないということです。また神の約束、神のご計画というのは、ダビデの子孫からキリストを起こすということです。もしここで、アタルヤが、このダビデの血筋をすべて殺してしまったのであれば、この二つの神の約束や神の計画というのは、なくなってしまいます。でも神は、ご自分の計画に対して、ご自分の約束に対して、人がどうであれ、また私たちがどうであれ、誠実を、また真実を、義を尽くすんですよ。神はそのような方です。神が約束したことを神は決して変えないんですよ。私がどんなんであれ、あなたがどんなんであれ。神があなたのことを愛するって言ったら愛するんですよ。憐れむって言ったら憐れむんですよ。私がどんなんであれ、あなたがどんなんであれ、神のその約束は変わらないから、私はあなたから決して離れずあなたを見捨てない、変わらないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によってあなたを義と認めるって、私を義と認めてくださるって、その計画もその約束も変わらないんですよ。神はそのダビデの忠実さに対する報いとして、ダビデの子孫をそのイスラエルの王座から立たないと約束されました。でも、ダビデの行いが完璧だったわけじゃないんですよ。ですね。バテシバとの罪も犯したし、 不倫をしたし、やるなって言われた人口調査もしたし、自分の権力、自分のその力を誇るための。またそれ以外いろんなことを神に、神のその考えに即さなかったことたくさんありますよ。多くの妻も思ったし。ダビデが完璧だったわけではないんですが、その不完全な中でもダビデは神を求めていったんですよ。神の恵みというのは、この神の救いのこの確信というのは、もう旧約の時代から変わらないので、恵みによって救われるって、行いではないって、それは変わらないんですよ。だダビデもその恵みによって救われたんですよ。ダビデが王様として、またこの忠実な王様として神が認めてくださったのは、それは神の完璧な許しと、その大きな恵みによるんですよ。ダビデがすごかったんじゃないんですよ。天国行って聞いてみるといいですよ。ダビデさん、あなたは素晴らしい王様でした。あなたは神にその誠実を尽くして、忠実を尽くして、大きなその罪を犯して失敗をした後も、神によくも戻りましたねって、あなたは素晴らしいとかって言ったら。何をおっしゃいますかって。まあそんな話は出ないかもしれないですね。でもその時にダビデは言うはずですよ。神が私を憐れんでくださったって。神が私に悔い改めを与えてくださったって。神が私を許してくださったって。神が私にこの恵みを、憐れみを、慈しみを、もう溢れるばかりに私にその、与えてくださったって。それがなければ、私はここにいないって。天国で出会う人出会う人、自分も含めてです。そういうことが出てくるはずですよ。いやー、神だよって。今日の71編にもありましたね。人は、その、私のことを、その、奇跡だと言うって。私が天国に行けるなんて奇跡でしかないですよ。神がなしてくださったんですよ。イエス・キリストの家に。私の行いや、私の能力や、私の力、そんなので私が天国に行けるわけがないですよ。そんなんで天国に行こうって言うんだったら、もうこれはもう無理な話をして、このクリスチャンライフというのは苦しみちゃんライフしかないですよ。それ以上の、それ以下でもないですよ。苦しくてしょうがないですよ。自分で頑張って天国に行かないといけないんであれば。でも神が全て成し遂げてくださるんですよ。私ではなくて。私の不完全なことも、私の罪も、イエス・キリストの贖いの上に全て許してくださったんですよ。そのことを信じるから、私たち義と認められるわけじゃないですか。神のダビデの家に対する計画も、その誠実さも、その約束も変わらないように、神の私に対する、あなたに対する約束も、私に対する誠実さも、あなたに対する誠実さも、その義も絶対に変えないんですよ。だから私たちハレルヤって大丈夫だって言えるんですよ。さっきも歌ったみたいにホサナって主よ私を今救ってくださいって、だからそう言えるんですよ。だからこそどのような状況の中でも神を褒めたたえ、神に賛美できるんですよ。神はこのエホシェバさんという人を使いました。アハズヤの姉妹、姉妹ですね。お姉さんか妹かわからないですけど。まあおそらく異母兄弟姉妹でしょうね。お母さんがアタルヤであれば、その、自分も組みするはずだから、違うお母さんのはずです。後に、このエホヤダさんという、エホヤダという祭司が出てきますけど、第二歴代史の22章、11節によると、この祭司エホヤダさんの妻です。このエホシェバさんは。で、このエホシェバさんは、アハズヤの子供、ヨアシュを盗み出して、このアタリアに殺されないように、神殿の神具をしまう小部屋に入れて隠した。エホシェバの判断も、直ちにだったはずですよ。瞬間的にやらないといけなかったはずですよ。だからエホシェバさんも、この夫の祭司のエホヤダさんも、 この日々の神との関係の中で、その良好な関係を築いてたはずですよ。でないとこの瞬時にこんな判断できないですよ。自分のその命がかかるわけだから。で、神とそのピントが合ってるからこそ、ここぞという時に神に使われるわけじゃないですか。今ここで神にその従う人が必要なのに、その毎日ね、ピントが外れまくってる毎日を生活してたら、もう使えないですもんね。そして6年間、ヨアシュは、神殿で生活していました。まあ、サムエルも神殿で生活してましたね。ハンナさんの息子の。ハンナが、ハンナにその神が息子を与えてくださって、で、その時に、この子をあなたに一生捧げますって。で、祭司のエリに育ててもらったんですもんね、サムエルさんは。だから、その小さい子供が神殿にいても、まあ、おかしくはないわけですよ。だからまあ、隠れることのできる、その格好な場所というか、なわけですね。でも、この6年間の間は、アタルヤがユダの王座につきました。で、この6年間という間、その神はどこ行ったんだって。神の誠実さはどこにあるんだって。そういうふうに思ってしまうというか、神の計画が破れて、そして神の恵みも絶たれたかのような感覚になるかもしれませんが、聖書を見渡しても、私たちのその、人生を見ても、見返しても、またこれから先もそのはずですけど、もう古今東西そんなことないんですよ。神の計画が途中で破れかぶれになって、立ち行かなくなったというのは。本当に、決して、神に対するその期待を、希望を捨ててはならないですよ。神が、正しい方であるも、全く正しい方であるその神が、絶対に約束を変えない方である、この変えることができないんですよ、正しい方だから。その神が。約束してくださったのでやっぱあなたのことを愛するって。あなたのことを捨てないって。イエス・キリストになって許すというのであれば。この方に、期待することをやめてはならないですよ。この希望を失望に終わることはないって。聖霊が私たちに神の愛を注ぎ続けるからだって。私たち聖霊の声を聞く必要がありますよ。毎日。静まって。聖書を開いたり、神の前にその出て行ったりして。それが1分でもいいじゃないですか。最初30秒でもいいですよ。何もいきなりその3時間4時間祈れって言ってるわけじゃないんですよ。生活の中で、普通にというか多くの人たちの中でその1日に3時間も4時間もその聖書を読んで神の前に沈まれるその時間がある人の方が稀ですよ。その時は素晴らしいですけど、そうであれば。でもその自分の一日の生活の中で少しでもいいから、神のことを思い巡らして、そして神の約束を握って、神がこのように言ってるから大丈夫なんだという、その決して諦めないぞって神に対するこの希望は。それをしていく必要はありますよ。私たちの毎日が平安であったり、神の祝福で満たされるためですよ。いろんなその嵐が吹く中で、私がこの信仰に固く立ち続けて、神に期待して平安の中、もう喜びを持って歩んでいくためにこれが必要なんですよ。クリスチャンになったら毎日なんか聖書読まんといけないらしいよとか、祈る必要があるらしいよとか。だから祈ったり、だから聖書読むんじゃないんですよ。必要なんですよ。私に必要なんですよ。私がイエス・キリストに従って歩むために、私が神を愛し、互いに愛し合うために、私に必要なんですよ。もし神に従おうというのであれば、私に必要なんですよ。もういとも簡単に神に対する希望を、期待を捨てるから、どんなに神の計画や神の恵みが、頓挫したように思われたとしても、そこで神に期待することを諦めてはならないですよ。その時に必要なのは諦めではなく励ましですよ。どれだけ神の計画が、 今まで正しくその実行に移されたから。たくさん待った人たちもいるけども、必ずそれが実現したというところを開けながら、そうだ、これは神の計画は必ず私の計画、私に対する計画にも必ず神はそれをそのように誠実を尽くしてくださるはずだって。御言葉から励ましを受けたり、主にある兄弟姉妹の中で、そのことを分かち合いながら励ましをもらったりする必要がありますよ。そのための神とのフェロシップであり、お互いのフェロシップですよ。私たち互いに励まし合う必要があるんですよ。同じ教会にいるから、一緒にご飯食べるその時間が被るから、だから一緒にいるんじゃないんですよ。私たち必要なんですよ、お互いが。嵐は吹くから、必ず。でもその中でも、イエス・キリストの福音は必ず輝いているはずなんですよ。下向いてたり、背を向けてたりすると見えないですよ。だから互いが必要なんですよ。あっちだよ。今下向いてるけど上向いてごらん。見上げてごらん。そしたらイエス・キリストの輝き、その福音の輝きが見えるじゃないか。振り向いてごらん。あそこにあるんだよ。私に必要なんですよ。4節から少し長いですけど、11節までお読みします。その第7年目にエホヤダは使いを使わして仮人、この衛兵の100人隊の長たちを主の宮の自分のもとに連れてこさせ、彼らと契約を結び、主の宮で彼らに誓いを立てさせ、彼らに王の子を見せた。それから彼は命じていった。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方のうちの三分の一は安息日に勤務して、王宮の護衛の任務に就くものとなる。三分の一はするの門におり、他の三分の一はこの衛兵舎の裏の門にいる。あなた方は交互に王宮の護衛の任務に就く。あなた方のうち二組は皆安息日に勤務しないものであるが、主の宮で王の護衛の任務に就かなければならない。おのおの武器を手にし、王の周りを取り囲みなさい。その列を犯す者は殺されなければならない。あなた方は王が出るときにも入るときにもいつも王と共にいなさい。百人隊の長たちはすべて祭司エホヤダが命じた通りに行った。おのおの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いて祭司エホヤダのところに来た。祭司は百人隊の長たちに主の宮にあったダビデ王の槍と丸い小盾を与えた。この兵たちは一人一人武器を手にして、神殿の右側から神殿の左側まで祭壇と神殿に向かって王の周りに立った。まあ、ある意味クーデターですね。この日に、その、ヨアシをユダの王として立てようと。それでその兵士たちを集めたんですよ。使いを使わして人を集めました。そして、まあ、どこに集めたかというと、もちろんその要所がいるところだし、自分のいるところでもあるので、その主の宮に集めたわけです。主の宮というのは神殿であって、そして神の御前ですよ。神の前でその契約を結んだんですよ。で、彼らに誓いを立てさせたんですよ。詳細は書いてないです。でも少なくとも、その神殿で その仕えているその正しい人である祭司エホヤダが結んだ契約、また誓わせた誓いですから、おそらくこんな感じでしょうね。イスラエルの神である主に忠誠を尽くしなさいと。私がこれからやるクーデターに組みするようにではないはずです。これはその主がなさることだって。神はダビデの秩序を絶やさないと、そのように約束なさったって。神は、ダビデの王座は、ダビデの子孫が作って、とこしえに。とこしえの王座には、ダビデの子孫として肉では、お生まれになったイエス・キリストがついておられるわけですよ。だから神がご計画なさっていることに対して、忠実になる、その契約であり、また誓いであったはずですよ。神のために、これをやろうよって。 私たちはその神に忠誠を尽くそうではないか。で、この百人隊の長たちも、もちろんヤホヤダもそうですけど、神に忠誠を誓うことを、神に忠誠を誓ったんですよ。それを、その契約として結んだんですよ。神の前で。それで、彼らに王であるヨアシを見せました。まあ、驚くでしょうね。ダビデの血筋は断たれたと思ってますからね。うわーって。テンション高くなりますよ。よっしゃーみたいな。そして神のご計画が決して頓挫してなかったこと。神がイスラエルに対してその誠実、忠実、真実を尽くされる方だって。そして神の恵み深さを褒めたたえるはずですよ、そこで。エホヤダは賢いですよ。これ順番を間違えると、エホヤダやこのヨアシをかくまったエホシェバに栄光が行くからです。人を集めて、この方、この人を見てくださいと。7歳の 子供を出して。この人は、その、ヨアシ王なんです。私の妻であるエホシェバが、この子を隠し、私、エホヤダが、この子を6年間育ててきました。さあ今、この子を、このヨアシを、私たちの王と据えようではないかとやってしまったら、おー、エホヤダよくやった、エホシェバよくやった、そうなるはずなんですよ。エホヤダさんは、最初、まず、百人隊の長を自分のもとに、神の前に立たせて、神に忠誠を誓うこと、神の、その、神に従うこと、神に仕えることを約束させたんですよ。契約として結び、そして誓わせたんですよ。神に従うぞというその約束があって、その行動が続くんですよ。to do というのは、しなければならない。これをする、あれをするというのは。その、なぜという、これをしなければならないからやろうよというのが、to do ですよ。私たちこの何かをやらなければならないっていうのが頭の中にいっぱい入ってしまうので、やらなければならない病なんですよ。リストを潰す病なんですよ。だから、やらなければならないことをやるということであれば、やるべきことをやったら、そこで満足するんですよ。そこでたとえ私の信仰が神に向かわなかったとしても、私の心が励ましを受けなかったとしても、私のその、なんか、心の深いところから神に対する感謝や、また神を褒めたたえる思いや、その、もう神に向かってもうなんていうのかな、もう喜んで踊るような、そのようなその神との親しい交わりがなかったとしても、聖書を読むこと、祈ること、フェロシップすること、教会に来ること、それが全部リスト化されて、これをやるため病の、その、病状であればですよ。これをやってしまったら、そこで満足するんですよ。今日もこの箇所を読んだ。今日もご飯を食べる前に祈った。それだけじゃなくて、朝起きて祈ったし、夜寝る前も祈った。俺、すごい。よし。次。何の喜びもないんですよ。ただそれをやったという喜びしかないんですよ。それは、やらなければならないと自分でその言い聞かしていることをやったに過ぎないんですよ。でも、なぜそれをするのかというところがものすごく大切なんですよ。私たちが神に従うために、私が神に従うために、キリストが与えられたんじゃないんですよ。神がね、こうやって、ジロさん、知ってる？私相当な犠牲を払ってあなたのことあがらったんだよね。十字架見たことある？私の息子、イエス、そうそうそう。十字架にかかったんだよ。あんた大丈夫？私そんな犠牲払ったのにあなた何やってんの？神はそんなことしないんですよ。私をなんか、キリストが私のために死んでくださったから、だからその、ああ、こんなにも良くしてくださったんだから私は神に従わなければならないと言って、その、私が神に従うために、イエス・キリストを十字架にかけたわけじゃないんですよ。神がただ私のことを愛してくださって、
私をご自分のものとしたいって願ってくださったんですよ。その大きな恵みと愛によって。神はただ私を、この罪から自由にして、ご自分のものとするために、あがなってくださったんですよ。そのためにイエス・キリストが与えられたんですよ。私がもっと神の愛を知るためにですよ。イエス・キリストの十字架が何によって何が示されたかというと、神の私に対する愛じゃないですか。十字架を見るたびに神がこんなにも私のことを愛してくださって、私の罪を許してくださったということが、はっきりとその示されるはずなんですよ。イエス・キリストはそのために十字架で死なれたんですよ。私をあがなうために。私をその神のなんか、このプロジェクトの中に組み込んで、無理やりなんか神に従わせるために、キリストを十字架にかけたのではないんですよ。逆ですよ。これをやらないといけない、あれをやらないといけない、これをやってはならない。もしそうやって生きているのであれば、あたかもその私が神に従うために、神に従わせるために、神を愛させるために、神がイエス・キリストをなんか十字架にかけたみたいな、脅しみたいな感じじゃないですか。そんなはずないですよ。十字架を見るために私、イエス・キリストの、神のその私に対する愛が迫ってくるはずなんですよ。聖書を読むたびに、その神の私に対する恵みや、私に対するたくさんのその祝福や、その約束がもっともっと明らかになるはずなんですよ。そして私の中に与えられるんですよ、思いが。ああ。なんて神は素晴らしいんだって。なんていう愛で私のことを愛してくださったんだって。だから従うんですよ。従わないといけないから従うんじゃないんですよ。神が愛してくださったから。神とのフェロシップというのは、神に触れられ、神を触れるというのは、神の愛をいっぱいいっぱい知って、どんなに許されたかということを知って、ただ、神のその、本質に触れるためのものですよ。神のところに行ったら、なんか命令が下るみたいな。命令とかつって、ミッションを下すみたいな。そんなんじゃないはずですよ。神を知るということは。この神の愛の、私を愛してくださった愛の本質に触れるんですよ。神はそれを願ってるんですよ。私をロボットにして、私を奴隷にして、私をこき使うんじゃないんですよ。私を、神が私を愛してくださってる、その愛を、愛に気づいてほしいんですよ、ただ。神のその恵みや、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかということを、ただ知ってほしいんですよ。だから私にその惜しみなく恵みを注いでくださるんですよ。神とのフェロシップはそれを知る機会ですよ。それがあるから。必然的にというか。私の心がこの神に触れられて動かされて、神に従おうってなるんですよ。神とのフェロシップを私たちが重ねていくと、神の本質に触れて、神の愛や恵みに。神に従うためにキリストが与えられたとかではなくて、神の本質を知って、それの応答として、もう当然のこととして、もう何の不自由もなく喜んで、神にその従えるように、神を愛せるように、お互いを愛し合えるようになるんですよ。神はご自分を知ってほしいんですよ。だからこんなにもたくさんの情報を持って、そのご自分を情報公開されてるんですよ。12節。こうしてヤホヤダは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、諭しの書を渡した。彼らは、彼を王と宣言した。そして彼に油を注ぎ、手を叩いて、王様、万歳と叫んだ。で、クーデターが完了するわけですね。で、王様の子供を連れ出して、お披露目ですよ。王冠をかぶせ、諭しの書が与えられるって。もう、新命記の17章、18節を見てみると、その王自身は、王になる者は、その、まあ、神の教え、立法、戒め、まあ、私たちで言う聖書、巻物でしょうけど、それを持ちなさいって、そのコピーを。だからその諭しの書というのは、神の言葉ですよ。王は、この、神の言葉に従って、民を治めなければならないって。そして神に従わなければならないって。諭しの書ですよ。私たちにも与えられてますよ、この諭しの書が。旧約も新約も、バッチリと。で、これを、
読んで、学んで、神について知って、それ神がどう何を考えておられるのか、願っておられるのか、それを学んでいくんですよ。そして人々は、その要所を王と宣言して、油を注いで手を叩いて王様と認めたと。だ同じように私もイエス・キリストを自分の王とする、またし続ける必要があります。イエス・キリストという方は、王の王であり、主の主ですから、私がイエス・キリストのことを知らなかった時にも、イエス・キリストはおられ、王となるべき唯一の方だったんですよ。でも、その方を知らなかったので、キリストを知る前はね、王の王であられる方を知らなかったので、当たる屋みたいな、よくわかんないものが私の王座に座ってたんですよ。この人たちもそうなんですよ。王様の王様の血筋のね、息子が、アハズヤの息子が生きてるなんて知らなかったから。で、いやいやながら、この後見てみるとわかりますけど、決してそのアタリアが良かったんではないんですよ。すぐに、変わってるから。エホヤダのそのクーデターにみんな参加してるから。こんなん嫌だって、こんな人が王様になるのは嫌だって思ってたはずなんですよ。でも王が他にいなかったからですよ。イエス・キリストを知らなかった時には、アタルヤのようなふさわしくない王が私の王座についてたんですけど。でも本当にその神の恵みと憐れみと神の愛によって、本当の王の王であられる方が、おられるということが分かったんですよ。私たち、それを教えてもらったんですよ。神がまず愛を示して、神がどのような方であるかということを教えてくださって、もしイエス・キリストが愛をもって私を治めるって永遠に、そのことを教えてくださって、私はイエス・キリストを王と認めたんですよ。私が従うべき王と。で、これを日常的に確認している必要があるんですよ。私は誰に従っているんだろうか。私の王座には、心の王座には誰が座っているんだろうか。何が座っているんだろうか。イエス・キリストなんだろうか。それとも私自身なのか。それが仕事なのか、家族なのか。それはその名声なのか、お金なのか。わかんないけども、誰が座って何が座っているんだろうか。毎回毎回、その王の即位式。でも神と交わってると。神の愛を、神の恵みを、神の約束を、もう反数して、何度でも味わってそれを見つめてると。私に対する神の良い知らせ、福音を、何度も噛み砕いて、毎日その感動の中に自分を置いていると。私の心の王座にはイエス・キリストが必ず座ってくださいますよ。それを怠ると、アタルヤ的なものが座ってますよ。からということはありえないから。で、その6年間、王として治めていたアタルヤさんというかそのアタルヤは、殺されて死ぬんですけど、13節から。アタルヤは、この衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに、行った。見ると、なんと、王が定めの通りに、柱のそばに立っていた。王の傍らに、隊長たちや、ラッパ師たちがいた。一般の人々が皆喜んで、ラッパを吹き鳴らしていた。アタリアは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと叫んだ。自分がそうなのにね。すると、祭司ヤホヤダは、部隊を委ねられた、百人隊の長たちに命じていった。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺せ。祭司がこの女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである。まあ、神殿ですからね。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された。まあ、お母さんのイゼベルもそのように、自分に仕えてた、まあ、仕えてたというか、無理やり仕えさせてたというか、人たちに殺されるんですけど、アタリアはそのように死にます。で、アハブの家の残りのものですからね、この人も、アタリアさんも。それも、まあ、神が 約束した通りに、彼女も殺されます。で、17節から20節。ヤホヤダは、主と王と民との間で、主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。一般の人々は皆、バールの宮に行って、それを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。彼は百人隊の長たち、仮人、近衛兵たちとすべての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、近衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた。まあ、最後まで読みますね。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタリアを王宮で剣にかけて殺したからである。ヨアシュは7歳で王となった。だみんなアタリアが殺されたことを喜んだんですね。だからものすごいひどい政治をしてたんでしょう。で、ヨアシュが王となった時に、で、王も、王にも、民にも、神に従い、誠実を尽くすことを、契約として結ばさせますね。で、これ、祭司エホヤダの役割ですよ。神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つという。で、神と、その民との関係を、良い関係にするというか。それが祭司の役割ですから。で、主の民となる契約を結んだんですよ。民も王も。王も神、主の民ですから。また王と民の間でもその契約を結んだんですよ。渡されたその諭の書、神の御言葉に従って、王は民を、まあ、治める。そして民は、その神が立てた王として王に従う。そのような契約でしょう。で、その、ヨアシュを王としただけではなくて、その先どうなったかというと、一般の人々がみんな、そのバールの宮を取り壊したって。本当にその神に立ち返ったんですよ。みんなの心が。だバールの宮を取り壊す方が、取り壊すのが正しいことだから、いいからとか、言われたからとかではなくて、その神を神としたときに、これは当然の行動として、神でないものが、その神殿としてそこに祀られて、神殿の中に祀られてるって。これは取り除くべきだって。当然の行いとしてなるんですよ。行いが先にあって、ではなく、その神との関係がまずあるんですよ。そこから先にないと、その行いというのは、その行いで終わりますよ。神との関係がどうだったとしても、別にいいもん、みたいな。宮壊しといたよ、みたいな。それで終わるんですよ。でも、一般の人々が皆バールの宮を取り壊したんですよ。神が建てた王を王とすることを喜び、神を自分の神とすることを、また神の民となることを喜んだんです。そして、町は平穏だったって。だ誰が王座につくかで、そこに平穏があるか、不穏があるかになるということですよ。アタリアが、王座についてた時にはそこには不穏しかなかったんです。でも、ヨアシュが王になった瞬間、つまり神が願って おられる人が王になった瞬間、もっと言うと、神を自分の、その、従うべき方と、神を神とするときに、すべてのその、秩序とか、適切さとか、そこら辺がその、神が願った通りに戻っていくので、そこには平安が生まれるんですよ、平和が。だから私たち、聖書を読む必要があるんですよ。自分の生活の中に平安を見つけたければ。私、ジェットコースターが好きだからとかって言って、アップダウンしてたらもう気持ち悪くなりますよ。もしかすると自分の中にあるね、その神でないものが王座に座ってるんだったら、それをその取り除けるにはその苦痛があるかもしれないですよ。バールの宮がその自分の中にそのなんか作っていて、それを壊すにはものすごい苦痛があるかもしれないですよ。で、自分の身の一部になってしまっていて、身が裂かれるような思いがあるかもしれないですよ。そして、エイヤーという信仰の一歩を踏む必要もありますよ。でもその行いというのはですよ。正しいから行うんじゃないんですよ。そうするともう苦痛で苦痛で仕方がないんですよ。 自分のその好きなこと、自分が今までずっとやってきたこと、別に趣味とかを捨てろと言ってるわけじゃないですよ。でも、その神に頼ることを妨げるような、自分の経験とか自分のその力とかお金とか、なんかわかんないですけど、人とかね、そういうのを、その絶対にこれは手放さないぞとかって、神に期待するとか絶対しない。もうこの領域においては神に従うとかしない。そういうふうに決めてしまっているようなことを手放すというのは、ものすごい大変な仕事です。ものすごい苦痛が伴います。理由なしにやろうとするとです。これをやらないといけないから、千尋さんに言われたから、聖書にこう書いてあるから、やらないといけないからこれをやる。ものすごい大変で、絶対にできないというふうに私が予言しておきます。できないですよ。でも唯一できる方法があるんですよ。神の力によってです。どうやって神の力を受けるかですよ。神の私に対する愛を知るんですよ。神の私に対する恵みを知るんですよ。こんなにも私を神は愛しておられるのかって。こんな恵みを持って私を神は祝福してくださってるのかって。神に触れるんですよ。そして必然性が生まれてくるはずなんですよ。自分の心の中に。私はこの方を自分の王座に座っていただきたいって、この方に。もうこんななんかこだわりとか、なんかその自分のなんかいろんなこのぐちゃぐちゃこまごまとしたものではなくて、自分をその結局苦しめてるこれではなくて、私は本当に自由にして、私の心に平穏を与えてくださるというこの方に座ってほしいって、そうなると、この一般の人たちが、普通の人たちが、喜びを持って、ある意味、バールの宮を壊していったように、私も喜びを持って、その自分の握っているものを手放すようになるはずなんですよ。なぜ手放せないか。なぜ壊そうとしないか。それやらないからとか、実行力がないからとか、なんか能力がないから、そんなんじゃないんですよ。動機がないからですよ。神にそこに座っていただこうとか、神に収めていただきたいという思いがないからなんですよ。結構簡単です。でもそうなるには、本当にその神の、もうその方が絶対に、神に座っていただいた方が平安があるし、平穏だし、大きな祝福がありますよ。でもだからといって、それだからやるとかじゃなくて、本当にその毎日のちっちゃい積み重ねの中で神を知る必要があるんですよ。反芻して思い起こす必要があるんですよ。神はこのような方だったって。知ってることでいいじゃないですか。新しいことを学べて言ってるんじゃないんですよ。神が私を救ってくださって、神は私のことを愛しておられるって。よくもうしていただくその資格のない私に神は良くしてくださったって、これ、今まで。そしてこれからもそうだって、神は言ってくださるって。もう、そこだけでもいいじゃないですか。自分が理解しているところだけを、それを自分が受け取っていることを反芻するんですよ。そして神の素晴らしさを見つめて、それを、その、味わうんですよ。一日一分でもいいから。そうすると、少しずつ少しずつ、力が湧いてくるはずですよ。思いが出てくるはずですよ。おー、神に従いたいぞーって。神に座っていただきたいぞ、私の心の王座にって。祈りや、その欲求が湧いてくるはずなんですよ。神の愛にもっともっと触れられますように。私たちのそのフェローシップは、その神の愛に触れるための、お互いにそれを使い合うためのフェローシップともなりますように。お互いが一緒にいるのにね、神のこの、神に触れるということを全くなしに終わるのは本当にもったいないじゃないですか。もっともっと神をお互い知っていけますように。もしもその神が与えてくださる必然的なこのリアクションみたいな。として、神に従うということができるようになりますように。本当に神に触れること。神とのフェロシップを毎日少しずつでも持つこと。神の愛を知ること。恵みを知ること。私たちがクリスチャンとしてこの地上を歩むのには絶対に必要ですよ。この神との交わりが私にも ここにおられる一人一人にも豊かに与えられますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたがどれだけ私を愛してくださっているのか、どのような愛を持って私に、接してくださるのか、あなたの恵みがどれほどのものなのか、どうか教えてください。あなたにもっともっと触れさせてください。あなたの愛をもっともっと教えてください。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを、またそれを知る力をください。イエス・キリストの人知を遥かに超えた愛を知る力を与えてください。お願いします。私にも、ここにいる一人一人にも、これを聞いている一人一人にも、どうぞ与えてください。お願いします。あなたのことをもっと知れますように。行いにかまけてしまうことがないように。行いを、その、リストをこなしていくんではなくて、本当にあなたのことを知っていけますように。ちょっとほど助けてください。あなたを知りたいでしょう。教えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。